耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1351回2月22日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんはいつかマイホームを建てたいと思っているでしょうか。僕はまあ今賃貸に住んでいますし、長男でね、実家は家がありますので、建てたいというよりはリフォームどうしようかなっていう関心の方が強いんですけども、まあ今30代40代ぐらいでですね、結婚された方とかはマイホーム建てたいなって思ってる人も多いのかもしれません。実際30代近くなった僕やバスさんの家にもですね、よくチラシが来てね、家建てませんか的なやつが来るんですけど、そんな中世間ではやっぱり欠陥住宅のニュースなんてのもあって、家を建てるのに慎重になってる人も多いんじゃないでしょうか。今回は、そんな時失敗をしないためのいい業者を選ぶコツを教えてくれる一冊をご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております、タクサリ育夫著、そうかこうやって木の家を建てるのかという本です。まずは著者のご紹介ですが、タクサリ育夫さん、この方は株式会社 NCN 代表取締役社長、ムジネット株式会社専務取締役なんですが、どんな方かというと、工務店やビルダーの質的向上、施工主の建築知識の充実がいい家づくり、ひいてはいい街づくりにつながるとの考えから、木造住宅における構造計算を推進する工務店ネットワークなどを主催されている方です。あんまり新刊ラジオでは出てこない単語ばっかりですけどね。工務店って言って皆さん分かりますか？まあ、家とか建ててくれる工務店ですけど、まあ、僕も矢島って名前だからよく矢島工務店って、ね、名前を付けられたりしたんですけども、分かんない人はですね職場にいるチェッカーズ直撃世代ぐらいのトンネルズが好きだった人をに気に入ってください。矢島工務店って何ですかと。それはねと長い話が始まると思います。そんなタクサリさんの方、テーマはこんな感じです。どんな人に頼めば危ないギャンブルをせずに家が建てられるのか。はい、まあ、家を建てようと思った人がまず考えることはですね、誰に頼むか、ここの問題だと思います。それを解消するために、良い家を建ててくれる人を見分けるポイントを教えちゃおうというのがこの本です。まあ、建築系の書籍って結構ありますけど、そういう本ってどんな家がいい家なのかとか、この家素敵じゃないみたいなのが多くて、どんな人がいい家を建ててくれるのかにね、焦点を当てた本というのは少ないと思います。というわけでこういうテーマを求めてる人も多いんじゃないでしょうか。で、小構成は大きく3つ。まずは基礎編、建築の歴史やシステム、データなんかを紹介しています。ハウスメーカー、建築士、工務店と、まあ、家を建ててくれる職業っていろいろあるんですけども、そのね、できることの違いなんかがよくわかる、まあ、まさに家を建てようと思った時に必要な基礎的な知識と、思わずへーと言ってしまうようなトリビアも書かれています。で、2つ目が施工例編、まあ、基礎編で紹介された家を写真で紹介している章です。工務店とか言うとね、こう言っちゃ失礼ですけど、ちょっとなんか土臭いというか、なんか古臭いイメージあるかもしれません。でもですね、結構おっされな家を建ててるんですよ。その辺がね、写真に出てますから、ぜひこれはもう目で見てみてください。で、3つ目が実践編で、まあ、実際にどういう基準で工務店を選べばいいのか、そのチェックができるポイントというのをね、こうきちんと述べています。じゃあざっくり内容の紹介に行こうと思うんですけど、まずはですね、建築に関する意外な話、これをいくつか本の中から抜粋したいと思います。まあ、家を建てるときに考える常識っていうのが、まあ、皆さんやっぱりあると思うんですけど、いろんな人から聞いたやつね。例えば東南角地というお話、東南に位置して角にあるという日当たり良好素晴らしいお家です。これ常識的に聞こえるじゃないですか。これがですね、タクサリさん曰くですね、まあ、東南角地坪単価が高いし一見魅力的ですが、道路に面していることが多くて、実際に生活してみると日中は人目を避けるためにカーテンを引いたりしがち、つまりせっかくの日当たりが台無し。さらに車を持っているとそこに駐車場を作ったりして、やっぱり日当たりが損なわれる。しかも建築基準法の道路車線制限というルールがあって、道路からの距離で建物の高さや建築の位置などに制限があるため、一概にいい物件とは言えないよという話が載っています。ほほうと思いました。で、2つ目、間取り。これはまあ家って一生ものだと思うんですけれども、間取りがある程度フレキシブルでないとライフスタイルが変わった時に困ります。まあ、分かりやすいのか、お子さんが生まれたからといって子供部屋を作ったところで、そのお子さんが成長した時、もしくは家を出てった時に、その子供部屋をうまく利用できるような設計にしてありますか。 これはね、僕もやっぱり結構拡大家族でたくさん人がいて、じいちゃんが亡くなって、でいずれはこう言っちゃあれですけどもね、おばあちゃんが亡くなって、あのうちの両親がおじいさんおばあさんになって、僕がまあいい年になってって、で僕の子供が生まれてって考えると、あの家どうやって暮らすんだろうみたいな。うちはなんとかなるんですよ。皆さんの家どうですか？息子があと一人生まれたと、そしてその息子が大きくなった、息子が嫁を連れてきた、おおどうしようと思うんじゃないでしょうか。まあ、ぜひちょっと間取りについて考えてみてください。まだね、あと年を取ったらバリアフリーとかいろいろありますからね。なので、この家の間取りというのはですね、実はこの最初の段階の間取りよりも形を変えて一生使えるかという方が重要だったりするんです。まあ、だから皆さんのね、建築の常識というのもちょっと考えてみてください。では続きまして、この本のメインでもある業者の選び方、これをですね、抜粋でご紹介していこうと思います。まずタクサリさん、家を建てるならば、ハウスメーカー、設計事務所、工務店の中で工務店を選びましょうと、まあ、工務店推奨してます。この理由がですね、だいぶページを割いて説明されてるんですけども、僕が一言で言うのがすごい難しかったので、ぜひ本を読んでください。手抜きじゃありません。でも手抜きをしないために、この本を読んでください。苦しいですね。で、まあ、その工務店の選び方なんですけど、でその工務店選ぶときにまず見るのがホームページ。まあ、まずホームページを持ってないところは、まあ、真っ先にリストから外して OK。 まあ、なぜかというと、簡単に作れるはずのホームページ、しかも相手に情報を伝えるツールというのを用意してないというのは、まあ、年間施工数が極端に少ないか、もしくは下請けで成り立っているかというのが分かる。そしてホームページでチェックすべきなのは、社長のブログやコメント、また施工事例の記載。まあ、社長のコメントなんかでこだわりやコンセプトが見えれば OK、 見えないのは×で、施工事例を載せているか載せてないか、載せてないのはめんどくさがりなのか、そもそもそんなに施工しないのか、どっちかでしょうと。めんどくさがりというのは工務店としてはかなりまずい。つまり、あ、ちょっとここ窓つけてほしいんですよ、あ、いいっすよと口では言うかもしれないけども、適当にやっちゃうかもしれないというわけで、まあ、その施工もおざなりにしないようなきめ細やかなサービスをしてくれる工務店を選ぶために、ホームページって意外と重要ですよという話がもっと詳しく書かれてます。次にチェックするのがチラシ。これ意外と多いらしいんですけど、お値段変わらず自由設計可能とか、壺何万円の自由設計なんていう歌い文句のところは、タクサリさんによればアウト。まあ、物理的にありえないという話なんですね。設計が変われば価格も変わるのに、なんでお値段据え置きなのか。それはおそらくオプション料金とか割増料金で別途請求されてるか、もしくは別のコストを削ってるからだろうというわけで、やっぱり怪しいと言ってます。でそもそも価格を一番の宣伝にしているようなところというのは、それ以外のところにこだわりがないということの裏返しだっていうふうにも言ってますね。これは僕、ああなるほどと思いました。他のビジネスでもね、やっぱり値段を一番の売り文句にしているところって他のこだわり弱かったりしますからね。その他にもチラシで匠の技でとか、著名人何々さん推薦というのも危ないと。まあ、売りになっている部分に具体性が見えないっていうのはちょっとやっぱりマイナスポイントですねって話がされています。で、あとはこれは皆さんもご存知だと思いますけど、縦看板出してるところアウト。基本アウト。だってもう原則的にあれ、法的に許可がなかなか下りないので、無許可で出してる人非常に多いらしいんですよ。そもそも法を守ってないという時点でアウトじゃないかと。まあ当たり前なんですけれども、改めてタクサリさん書いてます。まあ家を建てるというのは大仕事ですからね。だから信頼できる業者に発注したいと思うんですけど、その業者の選び方を書いている本ですので、まあ、マイホームを建てようと思っている30代40代のリスナーさん、ぜひこちらの本参考にしてみてください。で最後に、新刊ラジオ今回の一番の抜粋ポイントだと思うんですけど、まあ、工務店で訪ねる最大のチェックポイント5つだけお教えします。これを聞けばその工務店がいいか悪いか分かるよという。1つ目、長期有料住宅を建てられますか。2つ目、完成保証はつけてもらえますか。3つ目、第三者検査やってますか。4つ目、構造計算してますか。5つ目、温熱計算してもらえますか。単語の意味が分かんないでしょう。本を読んでください。僕もちょっと今から説明するの大変なんですけども、でもね、これやってくれるかやってくれないかで工務店さんの力量、組織力、そして情熱と誠意も分かると、タクサリさんは言ってるんです。まあ、集約されたとはそこってことでね、まあ、ぜひ本を読んでみてください。じゃ 最後にタクサリさんの言葉で締めます。住宅にお買い得はないと思ってください。お買い得と言われても、あえてそんなことはないと自分に言い聞かせてください。十分に検討できた時があなたの買い時だと思って、じっくり業者を選んでください。住宅にお買い得はない。というわけで、まあ一生の買い物ですから、皆さんね、失敗しないように気をつけてください。では書籍情報です。そうか、こうやって木の家を建てるのか。タクサリー育夫著、小学館より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まずは関連書籍のご紹介。新刊ラジオ第148回2007年1月22日号、いい家を建てよう。建築プロデューサーである著者が思い通りの家が納得のプライスで建つ方法を紹介しているという、なかなか懐かしい回です。まあ、ぜひこちらの回も聞いてみてください。あともう一つ、新刊ラジオ第1269回2010年11月6日号、貧乏人は家を買え。まあ、こちらはちょっと不動産ビジネスに近いお話なんですけども、貧乏人は家を買え、無理だよっていう、そんな僕の叫びから始まる回です。ぜひ聞いてください。まあ、家を建てるというお話、皆さんにとっては現実的だったでしょうか。僕はちょっと現実的ではないんですけどね。まあ、家を建てたらぜひ遮音性の高い家を建てたい。またスタジオがあればさらにいいなーなんていうふうに思ってます。今賃貸に住んでるからね、なかなか声が出せなくてですね、それがちょっと悩みの種でもあります。まあ、同業者の方は皆さん同じことを思ってるんじゃないでしょうか。皆さんは家を建てるならどんなこだわりがありますか。ぜひそれを考えながらこちらの本をめくってみてください。では今回の新刊ラジオここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。